秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
先週私たちはキリストにあるその大切さを見始めることにしましたね。キリストにある私はどのようなものなのかということを考えていきますね。クリスチャンとして私たちのアイデンティティは完全にイエス様にあるのですね。イエス様が私たちに命を与えました。私たちを新しく創造してくださいましたね。その新しい命はイエス様の姿に変えられること、イエス様の形に変えるところで私たちは祝福されていますね。この新しい存在でいる私たちはこの新しい存在のパターンであるイエス様を知れば知るほど、イエス様を知れば私たちはイエス様にあることがよくわかるようになります。そしてイエス様にいることがどのようなものであるのかがわかれば、私たちの日々の生活のイエス様の後についていくイエス様の形に変えられていくことがだんだんと変わっていくようになりますね。そのためにイエス様の姿に変えられる、その形に変えられるためにイエス様は私たちに命を与えてくださいましたね。今日はそれをじっくり見始めたいと思います。この数ヶ月、多分どれくらいかな、 3、4ヶ月ぐらいこのことについて見ていきたいと思います。最初はキリストにあることは私たちの救いにどのように関係するのか、関連するのかを見ていきたいと思います。あなたはイエス様にいることによってその救いがどのようなあなたの生活、人生にどのような変化を起こしたかを考えてみます。その後に私たちはキリストにあることによってクリスチャンとしての安心感、そのセキュリティと言えばいいでしょうか、その安心感、その平安はどのように変わっていくのか、キリストイエス様にいることによって私たちがクリスチャンとしての歩みをどのようにイエス様が支えてくれるかを考えていきます。そして最後の部分は私たちの、これ日本語で調べて合ってるかどうか分からないですけれど、イエス様にいることによっての私たちの存在意義でいいのかな、存在意義はどのようなものであるか。私たちは神様に使われること、使われることでいいのかな、神様に使われる素晴らしい特権というのはクリスチャンとしての意味のある生活ができるっていうのはすごいことです。意義ある存在である、そういうことも見ていきたいと思います。本当に私たちのクリスチャン生活にとってこれはすごく助かる、いい本当に成長に役立つ勉強になると思いますので、ぜひぜひ一つ一つのこの真理を見逃さないでくださいね。この学びの旅を始めるのには一番根本的な関係、すごくベーシックですけれどすごく大切な、関係を見ていきたいと思います。部分を見ていきたいと思います。イエス様にあることは、キリストにあることは、あるものすごく土台的な関係ですけれど貴重な関係を見ていきたいと思います。この関係、バレてますね、神様の子供も完全にみんな見ちゃってるね。そうですね、このことをちょっと考えてみたいと思います。でこれを紹介するためにはヨハネがイエス様を紹介したときに、その紹介の初めのところに入っていきたいと思います。ヨハネの福音書の1章の9節ぐらいです。ちょうどヨハネはイエス様が御言葉として現れてこの世に来て、この世の光として、命と光を人に照らすために来られたということを示している ところです。第一ヨハネヨハネの一章九節です。ヨハネの一章九節、このように書いてあります。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。十節、この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。悲しいですね。11節もその通りです。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。12節、しかしこの方を受け入れた人々、すなわち名を、その名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。この箇所で私たちに与えられているものすごい権利を示しているのですね。神の子供となる特権、特別な権利、特権を私たちに与えてくださったのです。イエス様に信仰を置くことによって、イエス様は私たちに素晴らしい権利を与えてくださったのです。それは神様の子供になることです。神様の子供としての完全な権利を私たちに与えるためです。クリスチャンにいれば、長くいれば、神様、クリスチャンにイエス様を信じたことによって神様の子供となる特権って結構早い時から学びますよね。その学びの中でだんだんとクリスチャンとしての土台的な関係を示していますよね。なのでその根本的な、その土台的な関係がよく聞くことによって、それを聞き慣れる可能性もあると思います。実際に神様の子供ってどういうことなのか、慣れる可能性があると思います。そしてその素晴らしさを見逃しやすくなるかもしれないので、しばらくの間、私たちが神様の息子、神様の娘であることはどれほど尊いものであるかを考えていきたいと思います。 Go to the title screen。 神様の子供であることをよく知るためには、神様との関係を見る前には、神様ご自身を知ることは大切です。神様のことを知れば知るほど、私と神様との関係も明らかになると思います。ので最初に私たちは神様のことをちょっと考えていきたいと思います。神様ってどのようなお方か考えたこともちろんあると思いますけれど、最近私たちは、ジャーニーグループで今旧約聖書を通っているところです。で、旧約聖書を通る中で、神様はどれほど私たちに、神様はどれほど偉大なお方、パワフルなお方かをすごく思い知らされているところなんです。神の力、神の偉大さってどういうものだか考えてみると、すごくなんかピンときませんよね。神様って偉大なお方、パワフルな方って言っても、なんか僕たちって神様の存在のその力ってなんか目で見るのが難しいですよね。なので私たちが知っている力と比べてみましょう。例えば一つの力は王としての権利ですね。大統領とか、その国を治める偉い人、その人って結構パワーありますよね。例えばローマの帝国皇帝、ローマの皇帝、エンペラーっていうのね、ローマの皇帝ですね、皇帝、ローマの皇帝って力強いものですよね。もうその人の前には立つのは怖いですよね。 あるいはちょうどエジプトにいたイスラエルのモーセがエジプトに来た時のパロの前に出会った時に、パロは神様に対して、あなたの神ってどんな誰なの、知らないです、そういうなんか軽く言いましたよね、あなたの神なんか知らないと。パロはその当時のものすごくパワフルな国民でした。エジプトの国民はパワフルでしたが、そしてその国民の一番力ある人はパロでした。あなたの神は私に比べて何ともないです。少しの時間経った時にパロは神様の偉大な力を直接に見ました。最終的にあの偉大なパロはモーセに、もうお願いします、この国から出てください、もう二度とあなたの顔を見たくないですと言って、ついでにあなたの神様に私の家族を祝福してくださいと言ったパロなんです。パロはものすごくパワーあった人にもかかわらず、神様の力にはかなわない、それを理解して、その神様の偉大な力に願いをモーセに頼んだぐらいの力の変化でした。人に対して、軍隊に対しての力は、何度も神様が何十人の軍隊に対しても、すぐその軍隊を思いもしないように倒す力があるお方ですよね。自然、私たちは自然の力ってよく見ることがありますよね。地震や台風や津波や、人は自然の力には立つこともできないです。自然の力ってものすごくパワフルなものでありながら、私たちはその自然を一言で治める神様の力を見ることができますよね。病気の力は凄まじいですね。本当に私たちは、全世界が一つの小さなウイルスによって全世界が混乱している。人はこの小さい病気に対しても何人も命を落としているのを、その力を見ているにもかかわらず、そのような恐ろしい力を持っている病気は、神様のイエス様の一言でその病気は人から完全になくなるのを見ることがよくあります。神様はその凄まじい病気の力に対しても力あるお方です。天使や悪霊もそうですよね。悪霊が人をつかむと、もう恐ろしいですよね。しかしその悪霊、その天使さえも、神様の前に立つときにひざまずかなければいけない。神様の権利と神様の力の前では立てることさえできない、偉大な神様のお方です。その力ある神様は、ただ力強いだけではなく、聖なるお方です。神様の前に立つ人は必ず膝まがつく、死んだ人のようになると、よく聖書の中で出てくりますね。神様の清さはものすごいものです。神様の周りにいる天使さえも、6つの羽がありますね。2つは顔を覆うためです。2つは、足を覆うためで、2つは飛ぶためというふうに聖書が書いてあります。神様の存在の中にいるときに、神様の顔を見ないために目を隠す、そして神様のそばにいる、その清さを示すために足を覆う、それほど清いお方です。ついでに、その天使は罪も一つも犯していないにもかかわらず、神様を見ようとはしない。この偉大な神様、 ちょうどイスラエルの民がジャーニーグループの中で旧約聖書を通っている中で、ちょうど神様が、彼らを導いている中で、よくイスラエルの民ってなんか神様に慣れちゃうんですよね。なんか神様に対してなんか文句を言い始めたりブツブツ言い始めると、神様はご自分の偉大さと清さをすぐに彼らに思い出させますね。本当に、なんていうのかな、イケイネ念を抱くお方です。でいいのかな ?OK? そんな感じなんです。多分僕たちが一番神様の清さとか偉大さを一番よく見えるのは、1年に1回しか起こらないイスラエルのイベントです。このイベントは、なだめの日といって、イスラエルの祭司の一番トップの祭司、大祭司が、イスラエルが旅をしているときに天幕がありましたよね。その天幕の中心である一つの部屋、至聖所という部屋がありました。そして後になって神殿を作りましたね。同じようにその神殿の中心にあった一つの部屋、至聖所という特別な部屋がありました。その部屋には契約の箱というものがあって、神様の存在を示す特別な契約の箱でした。その部屋に神様の存在を表していました。この部屋には誰も入ってはいけない部屋でした。しかし1年に1回、大祭司、一番上の祭司がイスラエルの民の罪の贖いのために神様の前に捧げ物のを与えることができた一日がありました。その一日がやってくると、イスラエルの民がみんなこの日を、セレブレート祝うために神殿のところにやってきて、天幕の周りに集まっていました。そして大祭司がその至聖所に入るためにいろんな準備をしなければなりませんでした。自分を水で洗って、その清さを示すために水を洗わなければなりませんでした。特別な服を着て準備をしなければいけませんでした。そしてイスラエルの民のために神様に捧げ物をして、そして自分自身のためにも捧げ物をして、そしてその地を持って至聖所に入る準備をしたところです。今の時代になったらどういう感じでしょうか。もし日本がイスラエルだったら、そして日本のなんか NHK ニュースがライブで放送するような状況ですね。なんか NHK ニュースのアンカーさんが今これからなだめの日の準備がやってまいりました、これからニュースで現地にいるレポーターさん、田中さん今いますか、あ、ちょうど現地の前にいます、今大祭司が入る直前です、ちょうどその天幕、至聖所の幕の後ろ入るところです、みんな待っています、ちょうどこの時に、祭司、大祭司さんはロープを結んで、もし死んでしまったら、失敗して死んでしまったら結ぶようにちゃんとロープが巻いてあるのが確認しています、服装にベルもついているのも確認することができました、ちょうど入るところです。皆さん、今コマーシャルは絶対出さないので生中継で見せるところです。あ、そうですか、どうですか田中さん、今どういうところですか、ちょうど入るところです、入りました、まだベルが鳴っているのが確認できます、大丈夫です。ここに今 の画面に見えると思いますけれど、至聖所 の様子はこういう感じなので、多分今のところはこういうところ、こういうふうに動いていると思います、そういうこととかで示しているのね。田中さん、ベル聞こえますか、まだ聞こえます、大丈夫です、おっと大祭司が出ました、無事です、はい、よかったですね、まあ、もうみんなが大喜びをしてます、そういう感じですね。そういう感じで大祭司が神様の前にイスラエルの民の生贄の血を契約の箱の上に注いで、自分の罪のために契約をその血を注いで、自分が大祭司だったらどういう気持ちだと思いますか。その至聖所の分厚いカーテンの後ろに入って、神様の存在の中、緊張の緊張ですよね。 もう本当に全部やったかちょっとダブチェックしないと、2回も3回も4回もチェックしたでしょうね。これは絶対に失敗したくはない。そのようにと神様のところに行く恐ろしさや恐怖や畏敬の念があったと思います。神様の存在の中に入るというのはものすごいことでした。そこでイエス様が私たちのためにこの世に来て私たちのすべてを変えてくださったのです。イエス様が私たちのところに来てくださったときにイエス様が私たちのすべてを変えてくださったのです。特に私たちが神様の前に行く方法自体を変えてくださったのです。イエス様が私たちのための捧げ物となったときに私たちのために命を流してくださったときに私たちの神様との関係を変えてくださいました。そのことを一番よく示しているのはマルコの15章の37節です。イエス様が十字架の上で私たちの犠牲になった時にその犠牲が完全になった時に37節、しかしイエス様は大声を上げて息を引き取られた。何が起こりましたか。すると神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。その姿勢上を隠す部屋を隠すための幕が完全に真っ二つに上から下に裂けられました。この幕が人々を神様から分けていた幕でした。この裂けられた幕はイエス様がどのように私たちが神様に行くことができることを変えたのかを示してくださったものなのです。イエス様は私たちに直接神様に行くことを十字架の犠牲によって私たちに与えてくださったのです。ヘブルにこのように書いてあります。ヘブル10章の19節、こういうわけで兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖城に入ることができます。聖城に入るだけではなく大胆に入る。これってすごくないですか。次、verse 20、イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、今度はイエス様の捧げも自分の体を捧げてくださった、その垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいました。21節、また私たちには神の家を治めるこの偉大な祭司イエス・キリストという大祭司がおられるのですから、心に血が振りかけられて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われ、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。これって何を指しているのかというと、大祭司がその至聖城に入る前のいろんな儀式を行わなければなりませんでしたけれど、イエス様が私たちのために今までやらなければならなかったことを、もうそれを全部イエス様が完全にそれを私たちにその準備を当てはめてくださったのです。神様の前に入るのにはその儀式はもういらないです。神様がそれを完全に私たちにそれを当てはめてくれたのです。そのために私たちは全く信仰を持って真心から神に近づくことができるのです。 素晴らしいことです。どのようにイエス様はこのような素晴らしい特権を私たちに与えてくれたのでしょうか。イエス様はどのように私たちの神様に行く方法を変えたのでしょうか。それは私たちと神様との関係を土台から作り直してくれたからです。私たちはイエス様にいることによってもう神様に向かうときに捧げ物を捧げるために来た罪人としての関係を持つのではなく、神様の前に清い、責めることのない完全な子供として神様の前に進むことができるのです。エペソにこう書いてあります。エペソの1章の3節、私たちの主イエスキリストの父である神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福を持って私たちを祝福してくださいました。4節、すなわち神は世界のもといが据えられる前から、この方、どの方ですか？イエス様です。イエス様にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされました。ご説、神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。これってすごくないですか？キリストにあってですよ。6節、それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。これは素晴らしいです。父なる神様が私たちのことをご自分の子供と宣言しているのです。神様が私にこう言ってるのです。そしてあなたにもこう言ってるのです。あなたは私のところにいつでも来てもいいよ。あなたは完全に清い、汚れのない私の大切な子供だから。私はあなたを私のところに喜んで迎えます。愛を持って迎えます。なぜかというと、あなたは私の愛する子にあるからです。イエス様が私たちの存在自体を変えてくださいました。神様の前の定めを受けるべき罪人から、神様の愛を受けるべき聖なる清い子供として完全に変えてくださったのです。イエス様がそれを可能にしてくれたんです。ハレルヤ。でもどのように私は清くて汚れのないものになれるのでしょうか。僕って自分のことよく知ってるのです。毎日自分の罪深さに直面しているのです。自分が失敗したり自分が罪を犯したりして毎日自分の汚れさに直面している私は、なんで神様に責めのないものと見ていいのでしょうか。ここで私たちは大切なことを理解しなければなりません。自分が自分の味方を、自分は自分を見ることと神様が自分を見ることと異なっているときに、どっちを優先にするのか。私たちは神様の偉大さを知る理由は、 神様を私たちを変える理由を見る理由、見ることは、まず最初に神様を見ることによって神様の正しい見方が見れば見るほど、それによって私たちも自分の見方が正しく見えるためです。自分の見方と神様が自分を見る方が変わるときに、どっちを優先にするのかです。いや、自分はこうにしか見えないです。神様がどう見ても私は自分のことをよく知っているので。でも考えてみてください。あなたを一番よく知っているのはどっちの方でしょうか。たまに自分が何を考えているのかわからないときもないでしょうか。神様ご自身が私たちにこの素晴らしい特権を当てはめれば、神様を知れば、私たちは神様、イエス様のうちにいることをよく知ることができる。そして自分のことを、そのイエス様のうちにあることが分かって、私たちの行動を変える。その順番ってものすごく大切です。ここにそれがよく見えますね。私たちはイエス様にそのように変えられて、神様に清いものと聖なるものとして見られることによって、私たちはどのような反応をするべきでしょうか。ヘブルの4章にこう書いてあります。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。神様の子供だからこそ、この偉大な力強い聖なるお方の前に来るときに、大胆に行ける、大胆にですよ、自信を持って、神様の御座の前に大胆に行ける。お父様にいつでも好きな時に行ける。それはなぜですか。私はイエス・キリストにあるから。イエス・キリストに囲まれているから。イエス様が弟子たちに祈る時にどのように言ったか覚えていますか。弟子たちがイエス様に、イエス様、いつもあなた様は本当に神様に祈ってます、私たちにもその祈りを教えてください、私たちも神様に祈りたいです。イエス様が言ったのはこれです。 Go to the next slide。 次はマタイの6章。ですからあなた方はこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、天にいます私たちの父よ。イエス様はこう言いませんでした。弟子たち、こういう時にこういうふうに祈りなさい、イエス様の父よではなく、その父の関係を弟子たちに直接当てはめました。こういうふうに祈りなさい、私たちの父よ。まず最初にその関係をはっきり示しましたね。何が始まるよりも自分のお父様との関係を確認することです。親とお父さんと子供の関係は、その関係が良ければ良いほど、その親しさが素晴らしいものですよね。自分の子供のことも考えます。決して僕はいろんな失敗がお父さんとして起こしてきました。自己中心的な時もよくありました。怠ける時もよくあります。でも面白いことは、他の子供に比べて、私の子供はその他の子供に比べてものすごく特別な権利があるのです。いつでも私のところに来れるのです。今タイラーとアンナ、上の2人はアメリカにいますけれど、電話が来るときになるべくその電話を答えようとします。フェイスタイムが来るときになるべくフェイスタイムで答えようとします。アッシャーが部屋に入って一生懸命メッセージの準備をする中で、そのメッセージの準備を止めて椅子を回して、アッシャー何が必要、アッシャーどうしたのって行くようにしています。子供が優先です。なぜでしょうか。仕事より 他にいる人より、たまに他に例えば他の人とは、ま、あのお話をして他の人が電話しても、その一緒にいる人が普通優先するようにするようにしてます。電話が来ても一緒にいる人が優先。でも子供が電話すると子供の電話を答えようとします。なぜですか？うちの子なんです、うちの子なんです、子供なんです。子供としての優先は大切にしようとしているのです。もし僕がお父さんとしてよく失敗するものでありながら、お父さんとしての自己中心がいっぱいあるのであれば、完全に清い完璧な天のお父様が、僕がこんなに失敗するにもかかわらず子供を大切にするのであれば、完全な神様は私たちを自分の子供として受け入れるのであれば、どんなに喜んで私たちを受け入れるのではないでしょうか。イエス様の救いを通して私たちは完全に神様との子供としての権利と関係が持てるんです。それって素晴らしいことです。これはすべてあなたはイエス様のうちにいるからです。神様の娘や息子として偉大なパワフルな聖なる創造主である天の神様の子供でいれるのは、あなたは愛されている神の御子にあるからです。その神の御子がイエス・キリストがあなたのためにどういう祈りをするか見てみましょうか。ヨハネの17章にイエス様は弟子のために祈っている真っ最中です。 John 17、 ヨハネの17章に弟子のために祈って、そしてついでにその前にこのイエス様、弟子の話を聞いてイエス様を信じた人々のすべてのためにこのように祈りました。正しい父よ、この世はあなたを知りませんが、私はあなたを知っています。またこの人々はあなたが私を使わされたことを知っています。26節、私は彼らにあなたの皆を知らせました、またこれからも知らせます。あなたが私を愛してくださった愛が彼らのうちにあり、その親子関係の愛が彼らにも当てはめられているのです。私も彼らのうちにいるようにするためです。あなたは神様を素晴らしい特別な方法で知ることができるのです。それは完全に、その理由は完全にイエス様にいるからです。イエス様にいるからこそこの特権はあなたのものです。唯一にイエス様の方法でしかこの特権はないのです。イエス様はヨハネ14章の6節にこのように言いました。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。世界を創造した、世界を今支えている、世界だけではない、全宇宙の支配者があなたのパパです。それはイエス様のおかげです。ハレルヤ、ハレルヤ。それ忘れないでください。 クリスチャンとして神の子と呼ばれることは言葉に言えるほどの言葉に言えないくらい素晴らしいものです。そこが土台です。キリストにある私は神の子供、なんて素晴らしい特権でしょうか。そのことを感謝して、そのことを心に留めて、私たちもその素晴らしい特権を大切にしましょう。大胆に私たちのお父様に常に行きましょう。何のことでも神様に言って、罪人としてではなく、清い愛されている聖なる子供として神様の御前に行きましょう。お祈りします。お父様、ありがとうございます。もう本当にそれしか言えません。本当にありがとうございます。僕たちのようなものをイエス様をこの世に送ってくれるぐらいの愛で私たちを愛してくださり、本当に受けるのにふさわしくない僕たちがあなた様との子供と呼ばれる特権がイエス様に与えられて、本当にありがとうございます。どうか私たちがその大切な関係を軽く思わないように助けてください。どうか私たちに与えられるこの特権を大切にして、いつもいつもお父さんのところに行き、お父様、いつもあなた様に与えられている恵みや憐れみに感謝しながら、あなた様の御前に常にいることができるように助けてください。感謝です。感謝、ありがとう、ありがとうございます。イエス様、これをすべて可能にしてくださってありがとうございます。あなたの犠牲に感謝します。聖霊様、どうか私たちがこの大切なことを忘れずに、私たちの心を常にイエス様に指し示すように助けてください。イエス様の素晴らしい御名によってこの祈りができることに感謝してお祈りします。アーメン。